ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため、日本各地で様々な行事が実施されます。日本政府は12月11日の日曜日に東京の飯野ホールで午後1時半から拉致問題シンポジウムを開催します。米国、韓国から講師を招きするとともに、拉致被害者ご家族も参加し、活発な議論が期待されます。詳細はホームページに掲載しています。また開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月21日、北朝鮮のウラン濃縮活動と軽水炉建設について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮が昨年の11月に、ウラン濃縮施設をアメリカの専門家に公開をしてから、1年が過ぎました。昨年の11月12日に北朝鮮はヘッカー博士に、ウラン濃縮施設及び独自の建設を進めているという、軽水炉を、見せたわけでありますが、北朝鮮が公開をしたというその理由は、まず第一には原子力の平和利用の権利というものを国際社会に認めさせたいと、第二には電力が不足していて、その問題を解決するためにも、今すぐその原子力の平和利用が必要であると、そういうことを国際社会に対して主張したかったというふうに考えられると思います。今年に入りましても7月と10月に開かれましたアメリカと北朝鮮の間の協議でも、北朝鮮は同様の主張を繰り返したと伝えられます。現時点において北朝鮮が実際ウラン濃縮活動を進めているかどうかというのは、不明なところがありますが、しかし少なくとも独自の軽水炉を建設しているということにつきましては、相当その建設が進んでいるということが確認されております。したがって今の状態がそのまま進んでいくと仮定しますと、将来北朝鮮は2トンの低濃縮ウランか、あるいは40キログラムの高濃縮ウランを作ることが可能になる可能性があります。 同時に経済路につきましても今後 2,3 年のうちに完成するという可能性もあるかもしれません。そうした状況になりますと、北朝鮮は濃縮ウランによって核兵器を作る可能性が当然出てきますし、また仮に軽水炉が完成をして稼働をするということになりますと、この軽水炉の安全性の問題が出てくる、事故を起こすかもしれないということを考えますと、これも大変懸念されることになりますので、したがって国際社会は北朝鮮がこのままウラン濃縮化を進めることも、同時に軽水炉建設を進めることも受け入れられないということになろうかと思います。しかし北朝鮮が他の道を選択する可能性ももちろん残されていると考えられます。一つは独自の軽水炉建設およびウラン濃縮活動というのを両方放棄をして、代わりに国際社会からの軽水炉の提供を求めると、あるいは二つ目に軽水炉は放棄して、しかしウラン濃縮だけは進めて、やはり国際社会から軽水炉の提供を求めるという、そういう可能性も依然として残されていると言っていいと思いますが、しかしこうした別の選択肢についても国際社会は受け入れることができないと言っていいと思います。北朝鮮はこれまで原子力の平和利用だと言って、嘘をついて、いわば核兵器開発を進めてきたという、そういう経歴を持っているわけでありますので、したがって、まず核兵器、核計画をきちっと放棄した後に、初めて平和利用というものが認められると、そういうことになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の国内での取り組みのうち、日本政府の調査や捜査による拉致被害者の認定と拉致の実行犯についてご説明します。2002年の日朝首脳会談以降、日本政府の調査や捜査によって追加認定された拉致被害者にはどのような方がいらっしゃるのでしょうか。日本政府は2002年12月に成立した北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、通称拉致被害者支援法に基づき、翌2003年1月、15人の日本人を拉致被害者と認定しました。さらに日本政府は、その後も北朝鮮による日本人拉致事案、および拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き捜査・調査を進めてきました。その結果、拉致被害者2人の追加認定がなされました。1人は、1978年6月にヨーロッパに向けて出国した後失踪した田中稔さんで、2005年4月27日に認定されました。もう一人は1977年10月、鳥取県において失踪した松本京子さんで、2006年11月20日に認定されました。現在日本政府が認定した北朝鮮による拉致被害者は17人となっています。新たな拉致被害者の認定は今後も行われるのでしょうか。日本政府は拉致被害者支援法に基づき認定された拉致被害者以外にも、 北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在していると認識しています。そして関係省庁関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに支援法に定める被害者として認定することとしています。日本政府は、拉致の実行犯に対してどのような措置を講じているのでしょうか。日本政府捜査当局は、拉致事案に関わる実行犯及び共犯者として10人を特定し、逮捕状を得て国際手配を行っています。また政府として北朝鮮側に身柄引き渡しを要求するなど、必要な措置を講じています。現在捜査当局が特定している10人は、次の通りです。千村さんご夫妻及び原忠明さんの拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、シン・ガンス。蓮池さんご夫妻拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、自称、小住健造こと、通称、チェ・スンチョル。同じく共犯者として、自称、ハン・ミョンイルこと、通称、ハン・クムニョン。および、通称、キム・ナムジン。曽我美好さん、ひとみさん親子拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、通称、キム・ミョンスク。石岡徹さん、および松木かおるさん拉致の実行犯として、淀郷犯人の妻、森より子。および、同じく犯人の妻の若林咲子。旧姓、黒田咲子。有本恵子さん拉致の実行犯として、淀郷犯人、魚本公宏、旧姓、阿部公宏。久米豊さん拉致の主犯格として、北朝鮮工作員、キム・セホ。原忠明さん拉致の共犯者として、キム・キルーク。日本政府は、認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、本年10月19日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけども元気に、北朝鮮で暮らしてますか？34年が経ちますけども、未だに助けてやらなくて、すまないと思ってます。去年10月に韓国に行って、北朝鮮の見える展望台で北朝鮮の国を海伝いに、見て帰りました。その時に山の景色というのは本当に赤土が見えて、本当になんとなく寂しい感じのする北朝鮮を見て、 本当にこんなところで暮らしているのかなと。そして寒い風と、そしてこれからまた北朝鮮は本当に寒い国だということを聞いてます。韓国に行った時にも本当に寒かった。こんな寒いところで34年間暮らしてきたのかなと思うと、何としてでも早くに、日本に帰れるように、家族として一生懸命救出に向けて、頑張っていきたい、頑張らなきゃいけない、そんなふうに思っております。お母さんも変わらずに、元気に暮らしてます。多少地方省は入ってますが、まあ、日常の生活に支障はないので、家族のことは心配せずに、病気もしないように暮らしてください。前の頃は畑でネギを作ったり野菜を作ったりして、お母さんも格釈としてましたけども、この頃は畑に出ることもまんまなりませんけども、草取りとかそういうのは自分でできることはしてますので、今京子が帰ってくるまでは元気でおりたいと、何としてでも京子の姿を見たいと、そのように言ってます。そしてノブさんが、京子がいなくなったのはノブさんが6つの時でしたので、本当にそういうことを思うと長い年月が経ったなというふうに思っておりますので、なんとか政府の方に一生懸命お願いをして、運動をして無事に帰ってくれる、そんな日が来るまで病気せずに頑張っておってください。必ず救い出せる日が来ますので、それまでの辛抱です。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダさんの狂わせたいのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。 またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。